今日もそっとささやかせて。テミスです。前回ですね、妊娠についてお話ししてみました。今回はその後の、出産について話してみようと思います。これもまた人それぞれの体験があるかと思いますので、自分の体験をもとに話してみようと思います。まず妊娠の周期ですね。これはどうやって判明するかなんですけども、最後にですね、生理が来まして、その次の週から一週目って数えるようになるんです。それはなぜかと言いますと、いつこう受精したのか、いつ妊娠したのかっていうのが明確ではないので、生理が終わった、次の週からがだいたい一週目、二週目というふうに考えるのが一般的みたいです。ただそれですと、後々ですね、ズレが出てきますので、こうお医者さんの、測りと言いますか、でですね、今だいたい何週目ですねということで、こうだいたいの周期で後々調節されていくようになっていきます。はい。で、その、その出産に関してのですね、準備などもいろいろあるんですけれども、まずどういったものが必要か。入院する準備も必要ですし、あと、赤ちゃんのお洋服だとか、おもちゃだとか、哺乳瓶なども必要になります。で、その哺乳瓶はですね、おっぱいが出るお母さんはいいんですけども、なかなか出なかったり、逆にですね、おっぱいは出るんですけど、子供の方がどうしても吸う力が弱くて、なかなか飲めなかったりですとか、そういうので、哺乳瓶が必要になる場合もあります。はい。で、その他に、出産に関してなんですけども、妊娠、大体ですね、40週から42週ぐらいの間で出産されるんですけども、その予定日を過ぎてもですね、出産されない場合は、だいたい一週間、私の場合ですね、一週間ぐらいだったんですけども、それを過ぎて、予定日より二週間過ぎたら、ちょっとその誘発剤といいますか、人工的な陣痛が来る誘発剤だとか、あとどうしてもそういうのがなかった場合、帝王切開ということも、予定されますので、ということを説明されたんですね。で、私の場合は、予定日より1週間過ぎた時なんですけども、ちょうどですね、その時に、生理痛に似たような痛みがあったんです。その時はまだそんなに痛くなかったんですね。で、私割と生理痛が重い方でしたので、そんなに、辛いということではなかったんですけども、で、その時、ちょうど診察の日だったので、見ていただいたんですが、まだ全然ですね、陣痛の間隔も空いてますし、で、子宮口と言いまして、その赤ちゃんが出てくる入り口のところも全然開いてないので、まず様子を見ましょうということになったんですね。で、その日帰りまして、夜になったらですね、だんだんとその、お腹の痛くなるですね、陣痛の間隔が短くなってくるんです。それでも、15分だったり20分だったりとかしてたんですけども、だんだんとこう明け方になるにつれて、10分間隔だとか、になってきたんですね。で、もうちょっとその痛みもですね、もう生理痛どころではないと。もうこれはぐっとくる痛みだなということで、一応次の日にですね、もう一回病院に行ったんです。で、そしたら、間隔も10分以内になってきてますし、子宮もその時、まだ2センチしか開いてなかったんですけども、こう、先生がちょっとぐっと開いていただいて、4センチまで開いたんですね。4センチまで開きましたので、このまま入院にしましょうということになりまして、で、入院ってことになったんですけども、控え室といいますか、横になれベッドがあって、横になれるところで、もう少しこう、子宮が開いたりですとか、陣痛の間隔が短くなるまで、ここで休憩してくださいということだったんですけども、で、その時朝ですね、診察に行って、だいたい10 分ぐらいだった間隔が、だんだんと、まあ、8分、7分、5分ぐらいになってきまして、夕方ぐらいになるともう3分だとか、2分だとか、まあ、徐々にですね、もうその、メモしてるのも、本当に辛かったんですけども、メモしててですね。で、一般的にこう、ヒーヒーフーっていう、息の使い方があると思うんですけども、自分の場合それは全然効果がなくてですね、息を吐くふーっていう、こう、ふーって吐くですね、感じのと、あと、ま、腰をさすってもらったりだとか、そういうのがすごく楽だったんですけども、本当に、もう、何ですかね、もう腰が砕けるんじゃないかと、お腹が割れるんじゃないかと、思うような痛みだったんですけども、だいたいもう2分ですね、間隔になったので、じゃあ、そろそろ分娩台に行きましょうか、ということになりまして、で、まあ、夕方の、なった時に分娩台に行ったんですけども、私、過呼吸というのも、ありまして、過呼吸は、まあ、呼吸が早くなってしまってですね、酸素をたくさん吸い込みすぎてですね、脳の方に酸素が行きすぎることによって、手足の痺れだとか、あと、まあ、意識混濁になったりってことがありましたので、一応それを助産師さんに伝えましたら、では横を向いて、出産に挑みましょうと、いうことになって、横を向いたんですけども、だいぶそれで楽にはなったんですね。でもやっぱり過呼吸になってましたので、もうビニール袋を手にですね、もう苦しい、お腹の痛みと、呼吸の苦しみと、もう腰が砕けるような、もう何ですかね、ハンマーで、ハンマーで腰をこう、なんかこう腰の骨盤をですね、砕くような感じの痛みで、もう嫌だみたいな。もうこんなの、耐えられないみたいな状況になりながら、見まして、夕方6時過ぎにですね、まあ、子供が生まれたんですけども、もうその時はもう、ほっとするやらなんとやらですよね。で、その赤ちゃんが生まれた後に胎盤、が出てくるんですけども、まあ、10分もしないうちにスルンと降りてきまして、で、その胎盤ですね、まあ、いろんな医療行為などに使われたりですとか、するみたいで、あとはそのへその緒ですとか、取っといたんですけどもね、私の場合も、まあ、皆さんも取ってたみたいなんですけど、へその緒も、まあ、医療に使われたりですとか、するみたいです。はい。で、まあ、どうしてもですね、その誘発剤などを使っても、陣痛してても、子宮口が開かなかったりだとか、あとはですね、その、骨盤などの大きさによってはですね、出産することよりも、その、帝王切開で、赤ちゃんを出すっていうこともあり得りますので、まあ、隣の病室の方はですね、一日中、こう、痛みを、まあ、私以上にですね、分娩台で頑張ってたんですけども、どうしてもこう降りてこないので、で、帝王切開だったんだよっていう方もいらっしゃいまして、これは本当人それぞれです。もうその出産するときにですね、もうまあ、今でしたら医療行為進んでますから、もう命に関わるってことは前よりもですね、少なくなってきてるんですけども、やっぱり子供を産むイコール命、産むわけですから、まあ、昭和の頃ですとか、まだ医療行為が発達してない頃はですね、命を亡くされたお母様もいらっしゃると思いますので、うん、本当、出産っていうのはですね、感動的でありながら、まあ、なんというか、そうですね、苦しみもあり、感動もあり、という、本当大変なことだな、と、今、思い出してます。はい。で、まあ、そうですね。その後、皆さんあると思うんですけども、体調管理ですとか、まあ、大変だと思いますので、ゆっくりですね。出産の後は、休んだ方がいいかな、と、思ったりしました。自分のですね、体験、本当まんま、なんですけども、今回は出産のお話でした。ありがとうございました。テミスでした。